小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、明けましておめでとうございます。
どうも明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
さて、先週は大晦日に訪ねてくるおじいさんをテーマにお送りしましたね。
うん、そうでしたね。日本人にとってその大晦日ってとても大事な区切りだったらしくてね、
はい、
大晦日に不思議なことが起きるって話とても多いんですね。その一つとしてそのおじいさんが訪ねてくる、
はい、
でそれが夜が明けて元旦になってみると金銀に変わっていたとかね、うん、そういう不思議な話をご紹介しました、
は
い、
そうでしたね。では2014年最初の放送となる今日のテーマは、
今年は馬年なんですね、
はい、江
戸で言うと、僕も実は馬年生まれなんだけども、
実は私もそうなんですけれども、
そうですなもんでね、馬の話って昔話にはいろいろあるんですよ、
はい、
いい話があるのね、馬の話を聞いていただこうと思うんです、
はい、
で最初はねいろいろ考えたんですけど、とっても有名な話で、まず皆さん馬って言ったら思い出すだろうなと思うのは、数方の白い馬という、あのモンゴルのお話ですけどね、
はい、
それが日本では若葉誠一先生がとってもいい絵を描いて、絵本があって有名なんですね、子供たちはおそらくねみんな知ってると思いますよ、
なんか教科書に載ってたという
方もいらっしゃいますね。そう、教科書にも載ってましたね、絵は若葉さんの絵じゃないかもしれないけども、載ってたんですね。ですから子供たちみんな知ってると思います、でそれを紹介するのはですね、なぜかっていうとこの話も素晴らしいんだけど、なんとねそれとほとんど同じ話が日本の石垣島にあるんですよ、で石垣島ではね、シバンの赤馬と言いましてね、シバンって若者の名前なんですけどね、モンゴルが白馬に対して、石垣島は赤馬なのね、これもとても昔話らしいんですけど、昔話って極端が好きですから原色が好きなんですよね、だから白雪姫も雪のように白くて血のように赤いっていうでしょ、その白と赤がですから、なので今日ね両方紹介しようと思ってます、
はい、
まずは数方の方ですけどね、
はい、
これ全部読むととても時間が足りないから大体のことをお話をしていきますけどね、昔モンゴルの草原に数方という貧しい羊飼いの少年がいたとね、で数方は年取ったおばあさんと二人きりで暮らしていた、数方は大人に負けないくらいよく働いた。毎朝早く起きると数方はおばあさんを助けてご飯の支度をする。それから20頭余りの羊を追って広い草原に出ていくんだと。そうやってよく働く子だった。で数方はとても馬がうまくて他の羊飼いたちに頼まれてはよく歌を歌いました。そういう少年なんですね、である日のこと、日はもう遠い山の向こうに沈んで辺りはぐんぐん暗くなっていって、それでも数方が帰ってこない。で心配してるんですね。でみんなが心配していると数方が何か白いものを抱きかかえて帰ってきた。で見るとそれは生まれたばかりの小さな白い馬だったってわけですね。で数方が言うにはね、帰る途中で子馬を見つけたんだ、これが地面に倒れてもがいていたんだよ、辺りを見ても持ち主らしい人はいないし、お母さん馬も見えない、放っておいたら狼に食われてしまうかもしれない、それで連れてきたんだっていうわけですね。でそれ以来通報はこの白い馬をね大事に大事に育てるんです、でどんどん大きくなりましてね、とても綺麗な馬に育つんですね、である晩のこと、眠っていた通報ははっと目を覚ました。けたたましい馬の鳴き声と羊の騒ぐ声が聞こえた。通報は羽を切ると外に飛び出していって羊の囲いのそばに駆けつけた。見ると大きな狼が羊に飛びかかろうとしている。そして小さな白馬が狼の前に立ちふさがって必死に防いでいたというですね。それで通報は狼を追い払って白馬のそばに駆け寄った。白馬は体中汗でびっしょり濡れていた。ずいぶん長い間一人で狼と戦っていたというですね。通報は汗だらけになった白馬の体を撫でながら兄弟のように話しかけた。よくやってくれたね、白馬、本当にありがとうって言って、もう本当に兄弟のように育てるわけですね。である時ですね、競馬が始まるんですね。モンゴルの人たちよく馬でね競争をさせるんですよ、でその草原で殿様がみんなに呼びかけて競馬を始めることになった。それで 一等になった者には殿様の娘と結婚をさせるという、そういう大会なんですね。で、数法はもう大きくなった白馬にまたがってですね、広々とした草原を越えてその町へ出かけていくんです。で、出かけていって圧倒的に強くて勝ってしまうんですね。まあ、赤目さんの絵ではですね、その白馬に乗って駆けていく数法が広い、本当にもう地平線の見える平らなところで駆けていく様子がとってもうまく描かれていてね、この絵本も素晴らしいんですけどね、うん、で、先頭を走っていくのは数法の乗った白馬でしたと、こういうわけですね。それで一頭を取るわけですけども、ところが殿様はですね、馬に乗っている若者が貧乏な羊飼いだということが分かるとね、娘を嫁にやる気にならなくなってくるわけです、うん、それでお前には銀貨を3枚くれてやると、その白い馬をここに置いてさっさと帰れという逆の命令を出すね。数法はカッとなって夢中で言い返しました。私は競馬に来たのです、馬を売りに来たのではありません、というふうに言う、うん、それで殿様は怒ってですね、その家来たちに数法を叩かせるんですよ。で、散々その殴られたり蹴飛ばされたりして気を失ってしまうんですね、うん、で、殿様は白馬を取り上げてしまって、それで家来たちを引き連れて帰っていってしまう。で、数法は友達に助けられてやっとのことで自分の住んでるところまで戻ってきた。数法の体は傷やあざだらけだった。おばあさんが付きっきりで手当てをしてくれた。おかげで何日か経つと傷もやっと治ってきた。それでも白馬を取られた悲しみはどうしても消えなかった。白馬はどうしているだろうと、数法はそればかり考えて悲しい思いでいたと。で、殿様の方はですね、いい馬を手に入れたんでいい気持ちでいた。で、こうなると馬をみんなに見せびらかしてやりたくてしょうがない。そこである日のこと、殿様はお客をたくさん呼んで酒盛りを開いて、その酒盛りの最中に殿様は白い馬に乗ってみんなに見せてやることにした。で、家来がその白い馬を連れてきた。で、殿様は馬にまたがった。その時白馬は恐ろしい勢いで跳ね上がった。で、殿様は地面に転げ落ちた。白馬は殿様の手から手綱を振り離すと、騒ぎ立てるみんなの間を抜けて風のようにかけていってしまった。で、みんなが追いかけるわけです、そこね。それで、その家来たちが矢を射ってですね、馬をに当てようとするんですけど、馬はとにかく逃げて帰ってきた。その晩のこと、数法が寝ようとしていた時に、不意に外の方で音がした。誰だと聞いても返事がない。で、カタカタと物音だけがする。で、様子を見に外へ出て行った。おばあさんが叫び声を上げた。白馬だよ、うちの白馬だよ、ってですね、帰ってきたってわけです。数法は羽を切ってかけて出てみた。見ると本当に白馬がそこにいた。けれどもその体には矢が何本も突き刺さって汗が滝のように流れていた。若い白馬はひどい傷を受けながら走って走って走り続けて大好きな数法のところへ帰ってきたのだったというですね。で、数法は歯を食いしばって辛いのをこらえながら馬に刺さっている矢を抜いてやった。で、傷口からは血が吹き出した。僕の白馬死なないでくれと。でも白馬は弱り果てていた。息はだんだんに細くなり目の光も消えていった。次の日白馬は死んでしまった。悲しい終わり方するわけです。で、悲しさと悔しさで数法は歯をくべしばって眠れなかった。でもやっとある晩眠り込んだ時に数法は白馬の夢を見た。で、数法が撫でてやると白馬は体をすり寄せてきた。そして優しく数法に話しかけてきた。そんなに悲しまないでください。それより私の骨や皮や筋や毛を使って楽器を作ってください。そうすれば私はいつまでもあなたのそばにいられます。あなたを慰めてあげられます、って言うんですね。そう言われて数法は夢から覚めてですね、すぐ楽器を作り始めた。夢で白馬が教えてくれた通りの方法で骨や皮や筋や毛を使って楽器を作ったと。で、それが出来上がって、それが馬頭琴という楽器だったと、こういうわけですね。で、数法はどこへ行く時もこの馬頭琴を持って行った。それを弾くたびに数法は白馬を殺された悔しさや白馬に乗って草原を駆け回った楽しさを思い出した。そして数法は自分のすぐ脇に白馬がいるような気がした。そんな時楽器の音はますます美しく響き、聴く人の心を揺り動かした。 やがて通宝の作り出した馬頭琴は広いモンゴルの草原上に広がった。そして羊飼いたちは夕方になるとより集まってその美しい音に耳を覚まし一日の疲れを忘れるのだったという、そういう物語だね、
うん、
悲しい物語で、そして基本的にはいわゆるその権力者に対するね、うん、若者の抵抗の精神、だから馬自身もですね、うん、それがあるわけ、
うん、
でそれがですね、なんと日本の南の端のですね、はい、石垣島にほとんど同じ話が伝えられてるんです、これ不思議なことなんですけどね、
はい、
どういう経路で石垣島へ来たかわかんないけども、石垣島では伝説とされています、
うん、
この話なんですね。これも大まかなところを話しますけど、昔八重山の島のある村にシバンという貧しい若者がいたと。で、ある日のこと、シバンが海沿いの道を帰ってくると、突然、南の海から一頭の馬が泳いできて陸に上がりました。それは美しく大きな赤馬でした。ここがさっきの話と違いますね。海から出てくるんです。ここはとっても日本らしいですよね。海の底から出てきた。シバンはしばらく馬に見とれていたけど、また歩き出すと、馬は後からポクポクとついてくる。シバンが立ち止まると馬も立ち止まり、歩き出すとまたポクトプとついてくる。不思議に思って馬に近寄り、たてがみを撫で胴体をさすってやると馬は嬉しそうにじっとしていた。シバンはもしやこの馬は海から上がってきて神様をお乗せするというあの竜目ではなかろうか、竜の馬ね、竜目ではなかろうかと思った。そこで試しに木の枝を折って馬に飛び乗り一道当ててみた。馬はパカパカパカパカと走り出した。その乗り心地のいいこと早いこと、シバンはこれはまさしく竜目に違いないと思うんですね。で大事に大事に育てます。でそれが評判になってですね、殿様の耳に入るんですね。殿様って言ってもこれは石垣島の話ですから、殿様ってのは那覇にいるわけです。沖縄本島、これはもう100キロ以上離れてるところですね。でそこの王様の耳に入った。で王様は馬係の役人を呼んで、もしもその馬が噂通りの名馬であったら直ちにここへ連れてまいれと命令する。でその役人は石垣島八重山って言うんですけど、山へ行ってですね、それで馬に自分も乗ってみた。見事な馬なもんで、それを連れて帰ろうとするんですね。ところがシバンは自分の馬がお召し馬に選ばれたことをこの上ない名誉だと喜んで、村人たちも村の誉れだと言って、めでたいめでたいと言って送り出そうとするんです。で村人たちがみんな揃って赤馬を村の外れまで見送ってきた。で船に乗せて赤馬は無事沖縄の都の那覇に着くんです。それで王様のところまで連れて行かれますね。で王様はですね、そのいわゆる名馬の走りっぷりはどうかと思って固唾を飲んでみんなが見守っている。でそこに得意になって王様が赤馬にまたがって一鞭当てるんです。ところがどうしたわけか赤馬は一歩も動かない。王様も一打ち当てた。すると赤馬は走り出すどころか後ずさり始め、しまいには暴れ回って王様を振り落とそうとした。さっきのモンゴルの話とほとんど同じですよ、ここのところね。で驚いた役人たちが大勢かかってやっと赤馬を取り押さえた。王様は真っ赤に怒って、こんな悪馬を、名馬とは何事だと、この馬を連れてきた者を打ち首にせえって叫ぶ。で役人はですね、必死で王様に申し立てるんですね。私が馬を乗ってみたと、その時には綺麗に走った、だからこれは何か言われがあるに違いない、でもともと育てたシバンという若者を呼んでみてくださいと王様に言うんです。でシバンが呼び出されるんですね。それで八重山からまた船に乗って那覇まで連れてこられます。ところがシバンはその馬が出世したと思って喜んでたんだけど、呼び出されたんで何事かと思って来るんですね。で恐る恐る王様の前に立つと、王様は直ちに赤馬に乗るように命令した。でシバンが赤馬のつながれている馬屋に行ってみると、なんと大切な赤馬は縄でがんじがらめに縛り付けられていた。で驚いてすぐ縄を解いてやった。赤馬は一言ヒヒーンと嬉しそうにいな泣いた。シバンは赤馬の首を抱きながら、赤馬よ苦しかっただろう、俺が来たからもう心配するな、どうか王様の前でお前の見事な走りっぷりを見せてやってくれと、そしてお前の名誉を取り戻して馬役人と俺の命を救ってくれと言うんですね。それでシバンが乗ります。すともう見事に走るんですよ。素晴らしい勢いで走る。美しい姿で風のような速さで走った。で人々はみんな見とれるんですね。で馬から降りると王様はシバンと役人を呼んで、 シバンよ、この馬は神がお前に授けられたものだ。誰もこの馬をお前から奪うことはできない。馬はシバンに返そう。連れ帰って大切にせよ。って言ってくれるんです。で、シバンは喜んでその赤馬を連れて八重山に戻ります。で、暮らし始めるんですね。だけども、幸せに暮らしてるんですけども、やがて赤馬の話は遥か遠くの大和の国の薩摩の殿様に伝わって、今度は薩摩の殿様がどうしても赤馬を手に入れたいという気になっちゃう。さっきは那覇でしたね。今度は薩摩です。鹿児島です。で、殿様は八重山に船を送り、すぐに赤馬を差し出すように命じた。で、シバンのは悲しみ怒ったけれども、相手が薩摩の殿様ではどうすることもできない。赤馬は薩摩の殿様のお召し馬となってまた船に乗せられていった。ところが赤馬を乗せた薩摩の船は港を出ると間もなく突然激しい嵐に襲われて八重山の港に吹き戻されてしまった。赤馬は嵐が収まるまで船から降ろされ近くの馬屋に丈夫な綱で繋がれた。夜中になると赤馬は暴れ出して綱を切って激しい嵐の中をまっしぐらにシバンの家に向かって走り出した。赤馬はいくつもの村を駆け抜け、荒波がしぶきを上げる海岸を走り続け、ようやくシバンの村へ駆け戻ってきた。そしてシバンの家の周りを二度三度と駆け回り、一声ヒヒーンといななたかと思うとばったり倒れ、そのまま息絶えてしまったと。どうしたんだろう。シバンが家を飛び出していった。嵐の中に赤馬が倒れていた。シバンは駆け寄って赤馬の首を抱きかかえたままいつまでも泣き続けていたということですっていう話なんですよ。これも悲しくはあるんですね。だからも明らかにほとんど同じ話ですよね。どうやってこれが石垣島まで流れてきたのか、まだ僕は調べてないんですけどね、はい、なんかいきさつがあると思いますけどね。意外とね、こういうお話っていうのは遠くまで流れていくもんなんですね。口伝えでね、文書じゃないと思いますよ。おそらく口伝え、で八重山石垣島ってあたりはもちろん台湾に近いですしね、中国とも近いわけだから流れてきたんでしょうね。でもまあとにかくその馬っていうのはですね、こういうふうになんかこう神秘な力を持っていて、そして人間の運と近い存在ね、両方とも若者が大事に育ててるでしょ、運と近い存在ですよね。でそういう意味では人類と馬類っていうのはとても長いこと親しい存在だったということは言えると思うね。
今日は干支にちなんで馬の話をご紹介しました。数歩の白い馬、そしてシバンの赤い馬、
そう
本当に似てますね。
そうですよ ね、 本当そうですね、はい、殿様が出てくるでしょ、でそこではちゃんと走らないで、数歩が乗ると走るわけでね、でシバンが乗るとうまく走るというね、それ全く同じですよね。
そうですね、やっぱり馬も縛られると嫌でしょうし、
嫌でしょうし ね、
主のもとにちゃんと帰ってくるんですね。
そう人間と親しい存在だから、権力でそれは曲げることはできないんだよね。素晴らしい話ね。
さて来週はどんな、
あのね、馬の話たくさんあるもんで、もう一回馬の話聞いてもらいたいんだけどね、今度はうんと北へ行きましてね、アイヌの人たちが伝えてるね、炎の馬という話があるんですよ、これも素晴らしい話なんでね、ぜひ聞いてもらいたいと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。